2024年3月28日木曜日、時刻は午前8時9分を過ぎたところです。さて、中井久夫衆さん、今美史的群れ論に入りましたね。これなかなか面白くって、特に、まあ、日本だけではなくって中間の30人程度が一番ストレスを人間は感じるようだというお話がありましたね。本当にこれなかなか面白いですね。で、この続きがありましてね、でこれ続きも全部読んでしまってもいいんじゃないかなと思いますが、こういうふうになっております。こういう限界は生物それぞれによってそんなに違うものでもないのかもしれません。人腹の動物の子は7、8が限度でしょう。子供を産むのはということですね。ネズミでもこの限界を越すと今度は集団になってしまって、それには全く違う対し方になるわけです。よく日本人の集団精神というけれども、日本人が集団性を発揮して仕事をするのは大体数人でなんです。気の合った日本人が数人集まったら、これは大変ものすごい力を発揮すると言います。一人一人の日本人というのは大したことがない。それからものすごく大量の集団の日本人というのも怖いことは怖いけれども、創造的と言えるかどうかわからない。ところが数人の気の合った人間が行動すると、これはすごいパワーを発揮するんです。職場の人間関係はこの7、8人までの人間というのが一つのユニットになっているのではないでしょうか。見かけ上は30人の会社でも300人の会社でもそういうものはありますね。医者の世界でも毎年毎年新人が医局に入ってくるわけですが、だいたい6人ぐらいが一つのグループを成している学生はパワーを発揮するけれども、10人を超すとこれが2つのグループに分かれるか、それともまとまりがなくなってくる。逆に3人か2人ぐらいになると、今度は2年生が合流したりするしますね、というここで終わってるんですね。これなかなかね、時々お話ししているように、日本の場合は社会の隅々にあまり目立たない形で狭く世の中のためになるようなことをしている人がいるというふうな話をしたんですけれども、そう思ってますが、そういうふうに言う人も少なくないし、でこれはまあここに特にね、これともまた通じるんじゃないかなと思うんですね。よく日本人の集団精神というけれども、それは大体数人じゃないかと、気の合ったものが数人集まった時にすごい力を発揮する、大体それが6、7人じゃないかというふうなことですね。これなかなか面白いんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、この職場の人間関係はこの7、8人、まあ、人間の処理能力というのは7プラスマイナス2の概念のまたまりでしか処理できないというふうなことがありましたけれども、7、8人、まあ、奇数がいいとして7人ぐらいがこういいということとね、なんか了解しとけばいいんじゃないかなと思いますね。まあ、昨日もちょっと私自身も何か情報を整理するときにもそのぐらいにしてしましたけれども、このことを知ってから、ですから2年前ですかね、これ2年前に最初この図書館で借りて読んだんですけど、ちょっと とそのあたりのことを念頭に入れておくと、皆さん方の仕事上でもなんかちょっとヒントになるんではないでしょうか。といったところで、この美史的群れ論3が終わって、次が都市という森の中というところに入っていくんですけれども、これもなかなか面白くってですね、私もメモをいくつかしてますね。それはまた追ってご紹介するとして、時刻が8時15分になるところです。以上です。